本語の SBS です。
宮田さんは転勤族の家族と一緒に大阪、カナダ、岡山、メルボルンと幼少期を過ごしました。そして苦労した永住権の取得後、日本人上司のもと学生時代のバイトとは違う初めての会社勤めを始めます。学生時代からの人とのつながり、会社での経験、手探りでの企業、いろいろな縁で会社が発展していきます。去年はフィリピンがビジネスに加わりました。そして今年の夢は日本にオフィスを構えること。宮田さんにお話を伺います。
それ初めての就職だったので、すごい勉強になりましたね。配達業から入ったんですけど、結構割とすぐにこう、上に上がっていけて、2番手やらせてもらってたんですけど、やっぱりその何十人っていう従業員をマネージするにあたって、やっぱりあまり我が強くてもダメだし、うまく会社を回すにはどうしたらいいんだろうみたいな、なんか自分っていうそのわがままは別にあんまだからちっちゃいことだなって感じたんですけど、なんか人からの信頼得れないと、ついてこないと思うんですけど、あくまでもやっぱ人なので、バシバシ毎日 100% で頑張れって言ってもやっぱり長続きしないじゃないですか、だから僕は考えたのはもう 70% ぐらいで毎日こう楽しく仕事できる環境を作ろうっていうのもありましたし、これ多分オーストラリアだからだと思うんですけど、ワーキングホリデーで来られてる従業員も多かったので、彼らの場合別にこの会社で働きたくて来てるわけではないので、やっぱり楽しくないと残ってくれないっていうのもあって、またちょっと日本とは違った環境づくりが学べたかなと思います。
心がけてることっていうのは、
なんか人をよく観察するようにはなりました。なんかやっぱり例えば人なんで、その時の機嫌があったり体調があったりとかあるじゃないですか。
機嫌悪いなみたいな人いますよね。
だからマネージャーは多分それをしちゃいけないと思うんですよ。多分自分が機嫌悪いからとか何かあったからって従業員には別に関係ないことなので、それを当たっても見せてもいけないと思いますけど、従業員の方はそういうのあったとしたら、やっぱりマネージャーはそれに気づかないといけないと思うんですよ。例えば風邪ひいてそうとか体調悪そうと思ったら、やっぱりね、さすがに冷凍庫には入れないじゃないですか。でそのしんどそうなのになんかもう馬車馬のようにっていうのはちょっとやっぱ違うなと思いますし、やっぱそこら辺は臨機応変にやってあげれた方がケアできればいいんじゃないかなと思いますけど、遅くまで例えば僕の仕事を手伝ってくれた人たちはその後飲みに連れて行って払ったりとか、言ったら会社なんで、下が働いてくれたら例えばそのマネージャーの評価も上がるじゃないですか、そしたら給料上がるじゃないですか、そのマネージャーは給料を使えばいいと思うんですよ。下に
還元してるわけですね。
いいと思います。でその頑張ってる子たちは給料どんどん上げてあげればいいと思うし、やっぱそれって循環的にいいことです、
やりがいも出てきますよね。
そうやる気ってやっぱりこっちの子たちって関してやっぱ給料じゃないですか。
そうですね、
評価って、そういうのはやっぱ目に見える形でやってあげればいいかなと思います。
困ったトラブルとかありました？
ありますね。やっぱ人間なんでやっぱり考え方の違いがあったりとかで、ぶつかり合うこともありますし、例えば一人ちょっとやる気ない子とかいたら、そういうのって感染するじゃないですか。
しますね。
じゃあそういうのをどう扱うのかとか。
どうするんですか？
なるべく適材適所みたいなのは心がけてはいましたけど、そうですね。それでもダメな時はなかなか続けていくのは難しいと思うので、話すしかないです。やっぱ直接本人と。具体的にこうした方がいいとか、どう感じてるのかを聞いた方がいいと思います。なんか、続けていきたいのか、どうしたいのかとか。相手のことやっぱ知らないと何とも。言えないかなと思います。
もうそうやって聞いてちゃんと本音話してくれる人だったらいいですけど。
そうですね、そういう時はだから飲みに連れてきます。
それで本音を探るんですね、それがテクかな。
それが一番
一番もうすごい辛いっていう思いは、
僕あんまり辛いこと覚えてないんですよ。実は始めた時従業員20人そこそこだったのが、辞める時は多分7、80人いたので、目に見えて会社大きくなったりとか、自分が何か提案したことがこう、反映されていくっていうのは嬉しいですし、その当時もう結構もう15、6年前になりますけど、一緒に働いてもう日本に帰っちゃった従業員ですけど、今でも友達としてつながってて日本に行った時会ったりとか、
そうなんですか、
連絡くれるのはつながりがずっとあるっていうのは嬉しいです。なんか人に親切にしてればそれは返ってくるって思ってるので、なんかやっぱりなるべく
還元のパターンです。
それも全部還元ですね。やっぱり今も人と人の仕事をさせてもらっているので、なるべく自分のできることを親切にサポートしてっていうのは考えてて、その理由もあって完全なほぼ無料サポート、なるべくお金を取らないようにっていう感じでやりたいと思ってるんですけど、
本当にあのシーフードの卸会社で、ナンバー2で頑張って業績上げたっていうその経験が今度自分で独立するときに そうですね、生きてきてる感じですか、はい、どういったタイミングでやってみようかなって思われたんですか。
そうですね、まあなんか、まあ、こっち長いし友達が多かったので結構その例えば銀行とか携帯とか、うん、こっちの生活で困った時になんか助けてほしいっていうことが多くて、うん、まあ、そういうのをこう手伝ってたんですけど、
はい、
腰を痛めてしまって、
はい、
それでまあちょっと続けるのもどうかなって思った時に、うん、まあ、ちょっと1年ぐらいブランクがあったんでその期間にこう自分がしたいことを探そうと思って、うん、でその時にまあまあ、そういうエージェント会社みたいなのがあるよっていうので、まあ、僕今まで使ったことなかったので、うん、そうなんだと思って、まあ、でも話聞いてると結構みんななんか無駄にお金払ってるなと思って、そんなお金払わなくていいとこ でなんでそんなに払うんだろうと思って、じゃなるべくそういうのお金かけなくていいんじゃないと思ったので、
うん、
まあ、なるべくお客さんからお金を取らないような感じで、
うん、それどこから資金が入ってくるんですか。
まあ、エージェントの場合は基本的に学校を紹介すれば学校からコミッションがもらえるので、
はい、
まあ、それは別に学校に直接行ってもらおうがエージェントを通してもらおうが生徒にとっては学費は変わらないんですけど、
うん、
まあ、その間の面倒くさい処理やら、うん、サポートやらはまあエージェントがやるっていう感じなんですよね。なので、まあ、言ってしまえばそういう企業とかお金ある方からもらえればいいだけで、お客様からそれを取る必要があんまりないって感じるんですけど、
うん、はい、で自分の目線からそういった形での違う携帯を始めたっていう、うん、
そうですね、
形で、
そう、なんか最初はいきなし、まあ、うん、エージェント会社っていうよりも結構サポート会社的な感じで始めたんですよね。他のエージェントとか学校の空港ピックアップだったりとか、
うん、
あの、まあ、こっち来てからのサポートだったりとか、
はい、
で、まあ、シェアハウスとかも運営しているのでそういう住むとこ提供できますよとか、
うん、
そういう感じで、まあ、生活のサポートになればと思って始めたんですけど、
うん、そうするとじゃあそういう需要があってじゃあやろうっていう形で、
そうですね、なんか、
うん、
なんか学校とかがあれなんですよ、多分エージェントとかすごいリサーチしてて、
うん、
多分そういう話とかフェイスブックとかだと思うんですけど、はい、それでなんか連絡は来て、
うん、
提携しませんかっていうありがたいことになんか、
うん、
そうあって、そう、まあ、自分のため結構いい感じで広がっていったっていう感じです。多分イベントとかもやってるんで知られることは多かったかもしれないです。食べ物とか飲み会とか酒のイベントとか音楽のイベントとか、うん、そういうのがあってやってたので、うん、
多分
話が広がったっていうのもあるかもしれないです。まあ、10月にちょっと一旦2週間ぐらい日本に行くんですけども、
はい、
一応東京支社をまあ立ち上げる感じの話になっていて、立ち上げてきます
立ち上げちゃうんですか。
立ち上げちゃいましょうかねたまたまそれも通訳の関係で知り合った方で、
はい、
あの、まあ、仲良くなったのでその後もずっと連絡取り合ったりとか日本行った時はあの会ったりとかしてたんですけど、
はい、
まあ、なんか、まあ、僕日本にオフィスがなくて、
うん、
あの基本的にメールとか LINE とか Facebook とかで生徒さんとやり取りして来てもらう感じなんですけど、
はい、
やっぱり、ね、日本にオフィスがあった方がっていう時もあるので、
うん、
その時にたまたまその方があの会社持ってらして、
はい、
そこにちょっとじゃあ海外移住用日みたいなものを作ってその、まあ、会社のシェア半分こっちにあげるから、まあ、立ち上げないって言われて、その方にちょっとお願いしてちょっと手伝ってもらおうかなと。
ドキドキしますか？だんだん拡張していく、
ね、
自分の授業が。
そうですね。なんか嬉しいですね。なんかその、まあ、
5年目に入って一番大変だなと思ったことは何ですか？
TG ネットワークは2012年からやってるんですけど、
はい、
レッドエデュケーションの方は今年、引き取った会社なんですよ。そこはまあ僕が空港ピックアップのサポートを受け負ってる会社、
はい、
うちが提携してない学校に行きたいっていう生徒さんをそこを通して送ってたんですけど、
はい、
ちょっとその社長さんがあの体調崩されて、
はい、
でも辞めるんだけどって言ってた時に僕ちょうどオフィスを探してたんですよ。シティでだからもうこのまま引き取ってくれないって言われて、
うん、
ただそこの会社はもともと韓国人がやってた会社なので僕韓国喋れないので、
はい、
ちょっとパートナーが欲しいっていう話したら、まあ、韓国人のパートナー紹介されて、まあ、その方とも気があったので、
うん、
まあ、そこはそっちで日本と韓国をあのフィールドにして2社並行してやってる感じなんですけど、今年はだから結構大変でした。その引き継いでからあの苦労っていうのはあんまないかもしれないですけど、ただ覚えてないだけかもしれないですけど
じゃあ大変だと思う時はそれをどうやって転換してるんですか？やばいみたいな時はないんですかね？
いやもうなんとかなるだろうっていう精神ですねもう、なんか
それはメルボルンで培われた感じします？それとも移動が多かった子供時代からっていう感じ？
あ、両方だと思いますけど、やっぱりでもメルボルンにいたってのは大きいかもしれないですね。こっちってすごいイージーゴーイングじゃないですか。どうしようどうしようって悩んでもやっぱり前に進まないので、
うん、
じゃあここからどうしたらどう良くなるかなっていうのを考えながら、
うん、
まあ徐々に長い目で多分僕は見るようにしているので、例えばあの今日とかっていうことで でもまあ例えば来月半年後1年後、うん、こうなってたらいいと思って動いてるので、うん、あんまり気にしないようにはしてます。その問題に対してはそうですね、まあ、今回のオフィスの件に関してもまあ去年初めぐらいからオフィス今年はオフィス持ってたらいいなと思いながらやってた感じです、
うん、ちょうどいい具合にという形で、はい、
たまたま来て、う
ん、その自分のそのオフィス持ってたらいいなとかいうそのいろんなアイディアビジネスの上でのアイディアそれをこう投げかけてフィードバックもらうような人っているんですか。
いや
全部自分の中、
そうです。僕なるべく目標ができたら人に話すようにしてます、うん、こうしますとか東京支社の話にしても、まあ、話はある程度もう出てますけど、
はい、
出る前から日本で、まあ、支社持ちたいとか持とうと思ってるっていうことをちょっと口に出すようにしてそしたらまあやらないといけなくなるので聞かれるじゃないですかどうなったのみたいな、
はい、
なのでまあ自分にちょっとプレッシャーを与える意味でなるべくそういうふうに持っていってると思います。多分性格的に
そうやって進んでるんですね。
はい、
はい、
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。